入選4ありがとう。推定読み鈴木恵美さん、宮城県。私には17歳の長女を筆頭に15歳の長男、13歳の次女、11歳の三女がいます。他とちょっと変わっているとしたら、長男と三女が障害児であることです。長男は重度の自閉症児、三女は発達障害児です。思えば彼らが幼い頃は身も心も休まらず大変でした。ちょっと目を離すと家から脱走したり、行方不明になったり、急に飛び出して車にひかれそうになったこともありました。しつけや社会性を身につけさせるより、彼らの命を守ること優先の育児でした。そもそも私は彼らの療育に専念するために仕事を辞めたのです。しかも障害児教員はじめ3つの教員免許を持っています。それなのに我が子育てになかなか生かされないのです。今振り返ると、私の育児は苛立ちと焦りとも戦っていたように思います。その頃から10年、成長とともに危険性はなくなりました。でもその間、肩身の狭い思いに押しつぶされたことが幾度とありました。二人はところ構わず突然パニックになり、地団駄を踏んだりするからです。世間の冷ややかな視線は仕方ないにしても、しつけが悪いと指摘されたときは本当につらかったものです。こういうことも乗り越え、親は強くなるものです。けれどもこの二人に手をかけた歳月は、長女と次女の心を閉ざすことになってしまいました。子育ての仕切り直しをと思いましたが、心を通わせる術が思い浮かびません。私は長女と次女のありのままをきちんと受け止めていなかったのです。我慢ばかり強いる割にはフォローもせずに叱ってばかり。人間性や長所を褒めることなどしていなかったことに気づいたのです。作ってしまった溝、親といえどもこの思春期の難しい時期にあってはうまく埋められるものではありません。校則違反をしてまで髪を染め、スカートをまくり上げる長女にお世辞でもかわいいなんて言えません。太めを気にし始めた次女に嘘でも痩せたねなんて言えません。家庭の重々しい雰囲気を察し、長男は騒いでばかりいました。三女はわざとおしっこを漏らしました。私は悶々とした日々を過ごしていました。そんな最中の3月11日でした。生きている、それだけでいい。直後に私の心を占めたのは、その燃えたぎるような愛情だけでした。だから無事を確認したときは感謝でいっぱいになりました。その時からです、共に生きる喜びをかみしめよう、そう思うようになったのは、確かに障害児と反抗期の子の相手は心が折れそうになります。でもこの子たちがいるからこそ、私自身も生かされ、人生が輝くのです。その日から私は変わりました。仕事柄 帰宅できない夫に対して、次女は家庭より仕事が大事かと暴れましたが、その不安な気持ちをひっくるめて、私が子供たちを守っていかねばなりません。ライフラインが寸断され、復旧に時間はかかりそうです。食料もガソリンも簡単に手に入りません。でも心を一つに頑張るしか道はありません。雪の中、早朝から3時間並んで、やっとの思いで食料をゲットした長女。一人10点までしか買えないんだって。わあ、寒かったよね。ありがとう。懐中電灯の係になった長男。夜のトイレと余震の時は、部屋を照らしてもらいます。明るくしてくれてありがとう。自転車で10分の給水所まで何往復もして水を運んだ次女。途中重くて転んじゃったよ。痛かったよね。ありがとう。食器を洗う水を節約するため、私のお手伝いをする三女。上から水を流してもらいます。きれいになったよ。ありがとう。些細なことですが、ありがとうを付け足すと会話に温かみが加わりました。子供たちからは、おいしいご飯ありがとうと言ってもらいました。長男は話せないので手話で表現。少ない材料を工夫しての料理ですが、幸せを感じるからでしょうか。底冷えがする寒さでしたが、心はぼかぼかでした。地震以降、まともに帰宅しなかった夫が1週間ぶりに子供たちと顔を合わせました。この大災害の中、私たちがかなりやつれて生きていると思いきや、以前より家庭にぬくもりを感じるので驚いていました。お父さん、みんなのためにありがとう。次女が笑顔で声をかけました。夫は、みーたちこそお母さんを助けてくれているんだって、本当にありがとうねと子供たちに何度もお礼を言いました。そのやりとりを見て、私はこれからもありがとうの気持ちを忘れず、家族の心をしっかり結んでいこうと思いました。私たちを親にしてくれてありがとう。生まれてきてくれてありがとう。以上です。